こんにちは。マザーズコーチングスクールインターナショナルチームがお届けするポッドキャストへようこそ。この番組では海外で子育てするママや海外にゆかりのあるお子さんを持つママたちが聞いてほっとしたり、くすっと笑えたり、明日からも頑張ろうと思っていただける時間にしたいと思っています。私たちマザーズティーチャーの体験談のシェア、ゲスト対談、リスナーさんからの質問などを通じて、ちょっと子育てが楽になるコミュニケーションのヒントをお届けしていきます。
はい、じゃあグローバルママカフェ始めさせてもらいたいと思います。私からまず自己紹介いきますね。日本に住んでます。カナダ人の夫と、3歳の一人娘を育ててます、レイモンド涼子です。お願いします。
はい、お願いします。
はい、お願いします。じゃあ千秋さん、自己紹介お願いしてもいいですか？
はい、イタリアのナポリに住んでいます、高橋千秋と言います。イタリア人の夫と5人の子供で、ちょっとこの間まで私次女の年齢を間違えて多分言ってたみたいで上から、15歳、12歳で、9歳、6歳、3歳で、上から4姉妹と一番下が男の子です。はい、よろしくお願いします。
お願いします。そうですよね、この間なんか13歳って言ってました
ね、そう、13歳って言ってますよね。で、なんか13歳思い込んでて、この間娘に私12歳だけどって言われて
でも5人もいたらね、やっぱわからなくなりますよね。
そうなんですよね。はい、
はい、ありがとうございます。はい、じゃあすいません、のりこさんお願いします。
はい、ありがとうございます。なんか一人で受けてました。あ、年をサバ読んでたすいません。オーストラリアメルボルンに住んでいます、クラークのりこです。子供が8歳と6歳、女の子ですね。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、じゃあマイコさんお願いします。
はい、アメリカニュージャージー在住の、天野マイコです。子供は20歳、18、11、みんな男の子です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。お願いします。はい、すごいですね、今日は日本とイタリアとオーストラリアとアメリカと、
みんなバラバラで、
ね、
そうですよね、すごい、もう本当に
4大陸
すごいです、
ね、
今日は今日のポッドキャストのテーマなんですけど、海外在住ママの美意識についてなので、いろんな大陸のママたちの美意識とか美容に関する話を聞かせていただけたらなと思いますので、お願いします。
はい、お願いします。
どうですか、実際住んでて海外の日本人のお母さんたちって、例えば化粧をバッチリされてるとか、ノーメイクとか。
イタリア美意識高そう。
いや、
高そう。
イタリアは、でも普段となんかパーティーとかの差が激しい。
あ、同じ。
いや、差が激しすぎて、ちょっとなんか一瞬、誰って感じになる。
めっちゃわかる。
あるある。
うん、あるある。オーストラリアもそうですか？
あるある。
やっぱ、ってことは何、普段からみんな結構、普段はみんなあんまり化粧ノーメイクの人とか多い？
どう？アメリカ人は多い。
オーストラリアも多いですね。
イタリアもだから学校の送り迎えの時とはとか結構みんなすっぴんでの人もいる。
オールモストすっぴんやと。
いや、中にはいるんだけどね、いるよ、中にはバッチリ朝からされてる方も、
なんか分かりますよね、会社。
あ、何ですか？
あの会社に行くんだなっていう人、
そうね、
お仕事されそう、でもピッチリしてる人と、もう全然、なんだろう、 すっぴんの方ってすごい分かれてるなって感じがします。
いや、そうです。お母さんたちはお迎えになったら化粧してくる？
お迎えしない。
お迎えの時もまだ、
うん、
まだかでもその午後の誕生日会とか午後の子供の誕生日会とかで会うと、
うん、
めっちゃ変わってて服装まで変わっててみたいな。
うん、確かに。
もう結構いる。
やっぱなんか海外の人はそのすっぴんに対するそのなんていうんですかね、抵抗がないというか、そのまあその海外在住ま日本人ママじゃなくても、その海外のそのイタリア人とかオーストラリア人アメリカ人、うん、そうじゃないで、うん、日本に住んでて思うのが、そのそれこそコロナでずっとマスクをこうしてて、うん、あの目元だけ絶対あのメイクする人とか、うん、なんかただのお迎えでも、うん、なんか保育園に送り迎え行くのにすっぴんな人ってあんまりおらんよなっていう印象で、まあその後仕事に行くっていうのもあるんだと思うんですけど、
うん、
だからすっぴん嫌だっていう人結構日本人ママでいませんか？
いる。
いるよ。
日本人ママはみんなすっぴんじゃない
よね。アメリカ
ですよね。
アメリカにいる日本人ママも結構すっぴんじゃない？私あの周りに日本人があんまりいないからさ。
そうやんね。そう、 うち結構日本人ファミリー多いんですけど。
うんうん。
分かれてる。もうすっぴんの人はずっとすっぴんみたいな。で化粧してる子はもう絶対もう朝から8時に会おうが夜の10時に会おうがバッチリしてる。でも永住の人はなんかちょっとアメリカ人化してきて、おあのすっぴん率高いかも。現地化してる。
でもあれですよね、ちゃんとあの日焼け止めはちゃんと塗るんですよね。
日焼け止め塗ってると思います。塗ってると思います。
なんかそばかすが結構その塗らなかった、日差しが強いって言うじゃないですか。だから日焼け止めは塗ってんのかな塗ってんのか、私の知り合いは何もしてないって言ってたんですけど
日焼け止めも塗ってない。
日焼け止めも塗ってないんだと、はい、なんかもうめんどくさくてって言ってる子はいました。なんかすごいこう、うちもってなりそうですけど
いやーそう、いやでもなんかちょっとあのイタリア人だと、イタリア人って眉毛めっちゃ濃いでしょ。
いいよね。
あの眉毛が濃くないイタリア人を逆に見たことがないぐらい、
うん、
眉毛も濃いし、なんかちょっとここもなんかこう目と眉毛の間がね、深い、なんていうの、ここ目頭のところ上がこうグッて入ってるから、なんかまあ、あのそうあって化粧しなくてもって感じなんだけど、
うん、
でもなんかあの今夜のパーティーとかで会うと、まあそれでもすごいよね。そっからまたすごくなるから、もうちょっともう目力どんだけあるんだみたいな
千秋さんもそういうパーティーには化粧されていきますか？されますか？
します。
あのすごいする？
いやいや、それがあの私の中ではすごいしてるつもりだけど、あの多分みんなから見たらこいつほんとちゃんと化粧してないなと思われてると思いますそうで、最近はやっとなんか娘が化粧し始めてるから、そしたら娘にママダメだよってすごいアイライナーとか聞かれ、娘に引いてもらってます。
えー、なやっぱ女子がいるとい
いですね。言ってくれるかな。
でなんかあの化粧が多分アップデートされてないから、
うん、
昔の方に住んでた時の化粧で止まってる感じで、
うん、止まってる。
そうだから、なんか何やってんのそれ
みたいな。わかるって、のりこさんめっちゃ今
どうしていいか分かんない時ありますよね。なんか
それこそのりこさん
は高校みたい、
うんうん、高校の時からもうオーストラリアにずっといらっしゃったんですか？
あ、そうですね。15の時ですね。
そしたらもうこう、うん、なんていうんですかね、海外のオーストラリア流のその化粧の仕方とかなんか、
うん、 なのかな。いやでもそのクイーンズランドにいたんで、なんか化粧とかのレベルじゃなくて、もうなんか B さんで、うん、みたいな、みんな、なんだったら B さんも履いてないみたいな。
ナチュラルな感じね。
ナチュラルな。でもドレスアップするときは本当に、
うんうん、
あのきちんとメイクしてって感じですね。でもなんかさっき日本ではって言われたときに、そこが一番なんか日本帰ったときにめんどくさみたいな。なんかもう周りからはちょっと、うん、失礼に当たらないぐらいな。化粧しないで誰かに会うみたいな、
うん、
いまたね、うんうん、っていうところが私のその美意識が低いっていうところなのかもしれないんですけど、いや楽です、オーストラリア本当に。
いやーそれあるよね。だって日本の会社であの昔企業に勤めてた時に、なんか先輩一人、あの先輩ですごい薄いナチュラルメイクな人がいたのね。ですごい薄い、もうほんとしてるかしてないか分かんないぐらいで、もっと上の大先輩に怒られてたもん。なんかそれはマナーが、あの社会人としてマナーがなってないとか言って、ちゃんと化粧しなさいみたいな。
へえ、
そう、それを聞いてうわ怖えって思いながらさでも
そう、なんかそうですよね。
うん、
今会社に勤めてて、その日本の若い子と一緒に仕事したりするじゃないですか、20代の子とか、うん、なんかその子たちの方が、うん、なんかなんて言うんだろう、感覚的に海外的なのかな。その仕事はもう眉毛だけ描いていくで、飲み会には来てくるみたいな子も多いし、なんかある子はなんて言うんですか、化粧する時間よりも寝る時間が欲しい感じで、うん、その美意識、まあ会社でね、例えばその出会いを求めてるとかそんなんじゃなければ、なんか、うんうん、いいのいいのみたいな感じで、でも出かけるときはちゃんとするよみたいな感じだったんで、なんか若い子の美意識がその、うん、なんていうんですかね、若干海外寄りの意識なのかなって今話聞いてて思ってました。
なるほどね、こう美の多様性みたいな。多様性が日本でもね広まってるの。
多様性か。すごいところに落としたなと思って。
ダメだしね。
じゃあ、あのあれはどうですか。あの美容院に行く頻度とか、美容院やっぱなんか高いイメージがあるんですけど、海外は。
え、ちなみにいくらですか今日本へ。
私が行ってるところは。うん、カラーとカットで1万円ぐらいですかね。カットでもう5000円ぐらいですかね、多分。カットだけをしたことがないんで、ちょっとあれなんですけど。
カラーも5000円？
うん、1万1000円ぐらい払ってるはずです。
消費税込みでね。
消費税込みで、はい。
え、遅い。そ
うなんですかね。
オーストラリア、私はカット、カラー、でもそこはなんかヘッドスパもついて250ぐらいかな。
え？
でも
250ってどれぐらい？
150？
オーストラリア
の。いや、ちょっと待って、80円とか90円とかだっけ？
え？
2 万ちょっと？
え？え？何と何と何やって？
カット、カラー、うん、ヘッドスパみたいなのが
めっちゃセットや。
もうやってくれるとこなんですよ。うん。あ、別にそこはね、あの、そう、それを入れてくれるっていう感じなんですけど、でも多分そのくらいじゃないですかね、相場。前のところも200。
高い。
50、80。
イタリアもっと安いの？
イタリアめっちゃ安いよ。
ね
え。え、それは床屋みたいなとこ行ってるんじゃなくて。
でもね、あの、ちょっと観光地とかに行くと上がるんだけど、観光地とかに行くとやっぱりカットで、30ユーロとか35ユーロとか。
でもそれでできる
ぐらい。
ユーロが今どのぐらいですかね。
あ、大体だから、今ね、ユーロちょっとあれで157円とかになってる
ので
。
そんなにいった？
お前が。いってます、高いですね、今ね。
1700、800円よね。
あ、だからまあ5000円ぐらい。だからそれだとそんなあれだけど、その普通の、なんていうんだろう、その、観光地とかじゃなくて、結構だから私が住んでるところはナポリの中心地じゃなくて郊外なので、
うん、
この郊外とかだとカットね、うん、もうね15ユーロとか20ユーロとかでやってくれる。安くない？しかも、そう、しかもなんか美容院でみんななんか髪の毛を洗う、なんかちょっと髪の毛を洗う頻度が、なんかイタリア人って1週間に1回とかの人も結構いて、そうで1週間
シャンプーで洗うんじゃん。
いやーなんかいやいやいや、もうなんかその多分ね石灰水だから洗ったら、確かに私も毎日洗ったら髪の毛バッサバサになっちゃうから、だって私も洗って次の日ぐらいがやっと落ち着く感じになって、
うんうん、
私も日本で毎日洗ってたのがイタリアに住み始めて3、4日に1回に変わったんだけど、
うん、
で結構イタリアの人ってなんか1週間に1回しか洗わない人とかもいて、で美容院に行って洗ってもらったりする人もいる。
うーん、あ、それで行くのがカルチャーみたいな。
そう、あのなんか安いんだよね。で、あのブローしてもらえるから、あのブローしてもらったら、なんて言うんだろう、髪の毛がちょっとクリーンってなってる人とか、ちょっとカーリーヘアな人とかも多いから、そしたらあのストレートにしたかったらストレートにきっちりやってくれるし、なんていう、髪の毛がねこっちでモッシャとか言うんだけど、なんかちょっとこう、ちょっと完全なカールではないけど完全なストレートでもないみたいな髪の毛の人とかは、やっぱりブローが大変だから、その美容院に行ってブローしてもらうか、それか逆にね、家で自分で髪の毛を洗って、その家の周りを回ってくる美容師さんもいるの。
え、
でブローだけしてくれるの、ブローだけ。それとかだと5ユーロでブローだけしに来てくれるから。
それお出かけとかじゃなくても、
お出かけとかじゃなく
ても丁寧に
ブローだけだから、週に1回髪の毛を自分で洗う日に、もう週に1回毎週その人が来てもらってブローしてもらうみたいな人もいる。
白いね。
うん、
すごいですね。確かになんかヨーロッパの方は水がね、香水だったり石灰水だったり、うん、髪の毛洗う日少ないとは聞きますよね。
うん、あのそれこそさ、うちの息子毎日洗ってたのに帰ってきて、うん、俺3日2回しかシャンプーしてないよってからって言っててんけど、なんかヨーロッパの人はそんなに洗ったらそれこそ大事な油も抜けるし、うん、逆にめっちゃそれにしてなんかめっちゃ髪の毛良くなったって言って、こないだその話してはった。
いや、でもそう、あのね、ちょっと日本に帰ったら必ず日本の美容院に行くんだけど、うん、なんか言われたのが、私髪の毛の量が多いって今まで人生で言われたことなかったのに、あのイタリアに住み始めてから多分髪の毛を洗う頻度が減って抜け毛が減ったのか、髪の毛の量この年齢にしては多いですねってすごい言われる。次も良くないのかもしれないよね。わかんないんだけど、はっきりは。
え、のりこさん、オーストラリアはどうですか？
どうですか？
どうなんでしょうね。なんかみんなどれくらい洗ってるとかわかんないです。でも私も毎日洗ってないですもん。なんか若い時は洗ってましたね。
うん、
なんかいろいろつけてたりもしたからかな。けど、うん、最近は2日とか。3日、うん、うん、1回とかかな。聞いてみたくなりました、他の方に。
旦那さんどうですか？旦那さん、
なんか今どうなんだろう。
大事やん。
全然わかんない。
うち旦那はカナダ人じゃないですか。なんか毎日髪は濡らすんですけど、うん、あのシャンプーを使わない。シャンプーリンスを使わず水だけで、
油シャンとかいうのか、
うんうん、ですかね。なんか、え、でもあのなんていうんですかね、私の感覚で言ったら、そのワックスでこうちょっと立てたりとかセットするから、うん、水で洗っても落ちないじゃないですか。
うんうんうんう
ん、なんか気持ち悪くないんかなって思いながら、
まあね、
うん、まあシャンプー減りが少ないでいいやとか思ってやってるんですけど。国によってやっぱいろいろあるんですよね。
うん、
や、なんかブローしてくれる人来てくれるんだったらみたいな。
めっちゃいいね。
いいよね。なんか、そう。なんかだから、ちょっとほら、ちょっとさ、あの、年齢が上がってきたりとかして、四十肩とか五十肩とかになったりとかした時に、こう髪の毛を乾かすのが大変だったり、
そうやね。
とかも便利みたいですごい。すごいね、なんか、ああ、いい文化だなと。それはなんか、ああ、なんかこんな気軽に頼めるのはいいなと思う。
そうですよね。なんか自分でやりたくないなとか、ちょっとなんかこう工夫して、イメージ変えたいなって時に、そういう壁来てくれたら、
うん、
ねえ、いいですね。
うん、
いいな。
いいよね。日本で広めてみたら。
私、何もそういう資格とかないんですけど、できますかね。
ブローだしとか。
ブロー、一回500円とかですよね。500円か。もうちょっと欲しいな。
そう、でもなんかだから結構美容院率高い、美容院に行く頻度が結構多いし、子供とかもなんか誕生日会とか、例えばこう教会のなんか式とかあるときに、なんか私そんなそこまでするのって最初知らなくて、結構みんな美容院に連れて行って髪の毛とかもめっちゃバッチリ、ものすごい髪型になってきてる子とかもいたりとか、子供の時からだから結構美容室に慣れ親しんでる子が多いのかな。
やっぱじゃあ美意識高いよね、うん、きっと。
そうで、普段はね、すっぴんとかでもね。うん、
ね、
いや、高い高い。ちょっとパーティー、ちょっとセレブなパーティー。なんかあの、義理の妹がセレブだから。
義理の妹がセレブだから。
そうあの、夫のね、夫の妹がセレブで、なんかちょっとそのセレブな付き合いのパーティーとかに行くと、ね、何が怖いって、もうチェックが怖い。チェックが、もう全てのチェック。もう化粧も、服装も、靴も、
誰にされ
るの？そう、誰にされる
の？なんでそれ言うかって言うと、その後で、なんかこう、たまたまそのグループの中の仲いいメンバーであったりとか、こう、なんか喋ってる時に、誰々さんの何々がおしゃれだったとか、誰々さんの何々がいけてなかったとかいう話が出るから、うわ、最初それ聞いた時、うわ、怖いと思って、これはもうちょっと、
う
わ、やばい。そう。
面白いね。
そうなの。で、私結構最初服とかも、シュート目にも言われたし、そう。
シュート目。なんて言われるんですか？
いや、なんかちょっとその服じゃちょっと、みたいな。え、なんか
こ
っていくつも。
もっとドレス着なさい、みたいな。
そう、その服じゃダメでしょうっていう感じの、で、服をもうプレゼントされる。服を。もう、これどうってプレゼント、事前に。
その服は着れるような、あれなんですか？
着れるよ。それは着れるような服なのよ。着れるような服だし、ちょっとなんかすごい、私すごいなと思ったのが、イタリアの、だってさ、マンマってもう70何歳とかね、そういう年齢なんだけど、70何歳とか、いなくなった服が全然おばあちゃんの服に見えないっていう。なんかそれをなんかこれちょっと買ってみたけど着ないから、このジャケット買ってみたんだけど、なんかちょっと袖がちょっと狭くて着れないから、ちょっと着るって言われたのを娘が着るぐらい。そう、なんかそれもすごいなと思って。
おしゃれな国やね。
ねえ、ね、
それはないな、こっち。
ねえ、おばあちゃんの服はおばあちゃんの服やん。
おばあちゃんの服。
ね、そうだね。
私も用事ってますもん。
そう。私もなんかそういうイメージだったんだけど、わあと思って、なんか
かっこいいな、そんなおばあちゃんになりたいな。
でも普通なの、めっちゃなんか特別おしゃれとかじゃないんだよ。別に普通のおばあちゃんなんだよ。でも、そう、いけちゃうのが、あ、すごいなと思って。
見たりとか、すれ違う人がみんなかっこいいやん、なんかこのファッションが。
まぁ、あ、ちょっとやりすぎちゃってる場合もあるけどね。ちょっとやりすぎちゃってるなっていう人もいっぱいいるよ。
やっぱセンスのあれが違うよね、きっと。
あとちょっと服に関してはあれだよね、あとなんかね、この体型、このなんか例えば水着で会うとあまあまあな体型なのに、服を着るとなんか服のジーンズとかを履くとすごい細く見えたりするのね。
あれ外人さんだよね。
そうでもなんか、いやでもなんかやっぱりそのポケットの位置とかこう服のデザインの形がこうよく体がなんかスリムに見えたりとかかっこよく見えるようにできてるんじゃないかなと思って、なんかが違うんじゃないかなと思って、いつ見ても何が違うのかわからない。
なんかやっぱりファッションとかに、なんて言うんだろう、ファッションを気にしなくなったとか、海外の人ってどうですか、ファッションを、ファッションじゃない、トレンドか、トレンドをこう追ってたりする人は結構多いですか？それこそイタリアはおしゃれな街で。
トレンドね、トレンドあるよね、やっぱり。でも、普段の生活でめっちゃトレンド着てないとみたいなのはないかな。でもなんかもうトレンドを私追いきれないし、なんかその周りと周りとこう一緒にやるのは無理だと思って、で結婚式呼ばれたりパーティーに呼ばれたら着物を着ていってる。絶対誰ともこう誰にもわからない、
かぶらない、
そうかぶらないし、誰もこう評価のしようがないものを着ていこうと思って。
でもかっこいいですよね、やっぱりその一人着物でいたら、
そしたらなんかね、多分ね、最近なんかちょっと着物を着てほしいから、多分なんかちょっとパーティーに呼ばれる回数が増えてなんか多分着物を着た人がいてほしいから呼ばれてるような気がする。そういうの
もあるんか。いや
なんとなくそう、着物着てきてねってすごい言われる。
これはもう自分で着付けるんですか？
あ、自分で着付けるんです。そうだから
浴衣じゃなくても着れるの？
着れるけど、でもちょっとこれ、でもちょっとこれあれだよ、周りがイタリア人ばっかりだから、多少もしね着間違えててもちょっと帯が崩れてたとしてもよ、別に大丈夫だけど、日本人の中ではちょっと着るのちょっと緊張する、逆に緊張するよね。
オーストラリアはどうですか、ファッションとか。
ファッションとか、あ、流行りっていうのはありますけどね、同じで、それに合わせてのファッション、なんかみんなが追ってるって感じはなくて、ただファッションデザイナーとして企業に勤めた時に半々に分かりますね。もう超追ってる人と、あと私は私で行くみたいな感じの方と、なんだろう、でもそこをやめてからは、なんかそこまでね、トレンドとかも別に 目にしないしみたいな感じで。でメルボルンって逆に私クイーンズランドに住んでて、クイーンズランドはもうサーファーの服が流行りみたいな、なんて言うんだろう、ちょっと、そういうクイックシルバーとか、今わかんないんですけど、私がいた頃そう、みんながそういうの着てるからかっこいいみたいな。でメルボルンの人は黒しか着ないんだよぐらいなこと言われてて、でも本当に来るとやっぱ街とか朝とかビジネスの時間に見ると黒が多いみたいな、スーツみたいな感じですかね。でおしゃれな街、そのちょっと街から離れたところのおしゃれなところ行くとおしゃれな方がいっぱいいるっていう感じで、国によってもね、その地域によって違うな。でもアメリカだったらね、またそういうのもあるんじゃないですか、舞子さん。
いやそうですよね、橋渡ってニューヨーク行ったらもうすごい、それこそ雑誌から出てきたみたいなおばあちゃんが歩いてたりするし、
おしゃれ、
バービーの後継系みたいな。
いそういそう。
いやほんま可愛いおばあちゃんいて、なんかやっぱりそのパパラッチじゃないけどストリートフォト撮ってるカメラマンさんとか結構見かけるじゃないですか、やっぱマンハッタンやと。おばあちゃんがすれ違いざまに撮られて、もうまた撮ってるんだからみたいなこないだ言ってて、おばあちゃんめっちゃ撮られないてんねんやと思って。でも多分トレンドを追ってるとかじゃなくて、きっとなんか自分の好きなファッションをしてる人が多いイメージ。
ああ、そうか、ね。いや、なんかちょっと私アメリカのイメージはなんか夏でもブーツの人もいれば、夏にブーツの人とビーチサンダルの人がもう混在してるイメージ。
全然混在してる
だよね、
うん、今日も私それこそミドルスクールにドロップしたら、うちの息子は半袖で行ってたけど、もうなんかダウン着てた子いたし足元も女の子もなんかちょっと今日涼しくなったんやけど、早々にそれこそアグー履いてる子見たし、
そうなんだ。
でも短パンと半袖みたいな
うんうんうん、そのちょっと季節感バラバラの組み合わせ
ないよね。
うんうんうん、
なんなんですかね、その感覚。なんか本当にパーカー、カナダもパーカーに半、ズボンに B さんとか、
うん、あ、そうそう、
あり。なんなんですかね。
イタリアなしかな。
あ、イタリアなしなんですね。
イタリアなしだな。
イタリアは寒くなったらちゃんとブーツ履くみたいな、暑くなったらサンダルみたいな。
そうだね。うん。なんかちょっと季節感ずれたの着ててちょっとあれって感じになる。いやでも多分ちょっと親戚付き合いもみんな結構しこう多いし、なんかすぐ声かける人が多いから、なんかこうやっぱ年上の人がえそれ間違えてるよとかさ、そういう感じで言うんじゃない、わかんないけど、ちょっとずれてるよとか、多いからかな、わかんないけど、こうすぐ言うみんな
突っ込みたいんでしょうね、その人のファッションに。
そうね、やっぱりそこに目が行くよね、きっと。
行くよね、うん。
今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この配信がためになったと思われた方はぜひ配信登録をお願いします。海外在住のマザーズティーチャーで作るマザーズコーチングインターナショナルチームでは、子育てや海外在住のテーマで様々な座談会やオンラインでのイベントを開催しています。イベントのスケジュールはマザーズコーチングスクールインターナショナルの Facebook ページでお知らせします。ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。それでは See you next time!